聖書を一箇所開きたいと思います。時間が押してますので、パウロ牧師は東京から来てくださってますので、今日は簡潔に短くお話をします。第一歴代史、旧約聖書、第一歴代史17章713ページ、私と同じ一番新しい聖書、第3版お持ちの方は713ページ。すいません、2版の方はもう少し若いページだと思います。17章、713ページですね。ちょっと飛ばし読みます。3節、そのようなことである、次のような神の言葉がナタンにあった。言って私のしもべダビデに言え。飛ばして1節から行きましょうかね。あなたの日数が満ち、これダビデに対してですね、あなたがあなたの先祖たちのもとに脅威になるなら、私はあなたの息子の中からあなたの世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。この彼はソロモンのことです。12節、彼は私のために一つの家を建て、私はその王座を常しえまでも固く建てる。私は彼にとって父となり、彼は私にとって子となる。私は私の恵みをあなたの先にいた者から取り去ったが、私の恵みをそのように彼から、ソロモンから取り去ることはない。私は彼を私の家と私の王国の中に、とこしえまでも立たせる。彼の王座はとこしえまでも固く立つ。一言お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。どうぞ、本当に必要なことを聖霊様が短い時間の中で、どうぞ語ってください。あなたの前に振り下ります。主が導いてくださって、豊かにお語りください。語る者とも振り下ります。イエス様のお名前によって信じてお祈りします。アメン。こんばんは。ですね、賛美大会の時ですね、私が歌い終わったらですね、新鮮席に戻ったら、パウロ牧師は順位表をつけてパッと私持ってきてね、申し訳ないんだけど、とか言ってですね、私の順位が悪かったわけですよね。私が言ってくださったんですけど、私は今回は皆さんどうもいたしませんが、すごく嬉しいんですね。私の本来のメッセージはメッセージをすることで、こっちから声が聞こえてくる賛美を、一緒になって神に向かっていくっていうのにはすごい飯ともにあるんですけど、こっちから声が聞こえてこない中で、こう賛美をするっていうことは、正直にものすごく重荷だったんですね。だから、なんかすごく嬉しく思っています。で、新しい時代がやってきたんだなということを思います。で、ぜひ3位と4位のチームがですね、次点枠で必ず入れるように、他の教会の方もお祈りください。どちらもですね、いろんな、戦いと悲しみの中を通り抜けてきて、それでも、FF も、それから、山田とゴスペルクラブも、ですね、一緒に、長い冬を一緒に戦ってきたところです。で、やっと春が来たので、本当にすごく、二つも白馬のステージに立って、九州の代表として立ってほしいってすごく強く思ってますので、ぜひ祈ってもらえれば嬉しく思います。さて、それで聖書の方に入りますが、今日はもう簡潔に一つのことを言います。神様が約束されたら、神様が語られたら、必ず神様はその約束を、なされるっていうことですね。この一つのことです。神様は目に見えませんけど生きておられます。そして私たち一人一人に語ってこられます。肉声でこうやって声は聞こえないことが稀にしかありません。私はまだ肉声を聞いたことがありませんけども、聖書を通してとか、予言を通してとか、こういう説教の時とか、いろんな方法で語ってこられます。その神様が語ってきた言葉というのは、必ず神様は約束を果たされるということなんですね。で、これはダビデに神様が、あなたの子供に世継ぎを与えて、そしてその王国は立つってことを言われたんですね。ソロモンのことなんですけども。ところがソロモンはご存知のようにですね、開けなくていいですけども、第一歴代記の11章を見ると、ソロモン王はパロの娘の他に多くの外国の女、すなわちモアブ人の女、アモン人の女、エドム人の女、シドン人の女、ヘテ人の女を愛した。この女たちは主はかつてイスラエル人に、あなた方は彼らの中に入っていってはならない。彼らもあなた方の中に入れてはならない。さもないと彼らは必ずあなた方の心を転じて、彼らの神々に従わせると言われた、その国々のものであった。そういうのにソロモンは彼女たちを愛して離れなかったと、とんでもない罪を犯します。その結果、神様からものすごく、ソロモンの栄華ほど繁栄したことはない祝福を受けて、あんなに栄光をいただいたのに、最後は離れてしまうわけです。ところがですね、皆さんね、当然ソロモンは退けられてよかったはずなんです。でもソロモンは自分の時代には、最後までその栄光を取られなかったんです。で、この今の言葉の最後のところにですね、しかし純説、あなたの父ダビデに免じて、あなたの同盟地はそうしないが、あなたのこの手からそれを引き裂こう。ただし、王国全部を引き裂くのではなく、私の主名ダビデと私が選んだエルサレムのために、一つの部族だけをあなたの子に与えようと。ソロモンは自分の時には栄光は取られず、そしてソロモンは死んだ後、その子供から、一つだけでも残されたわけですね。今日なぜこの話をしているかというと、ソロモンは退けられて当然だったわけです。そしてソロモンはもう、取られてよかったわけです。でも、 神様はダビデに約束したんです。その子から取らないって。だからその言葉通りソロモンが生きている間は神様はとんでもないって言って言われたんですが、あなたからは取らないって約束したから。で皆さんね、神が一旦約束されて語られたら、神様はご自分にかけて約束をたがえないのです。人っていうのは言った言葉を、残念ですが、まあ、簡単にとは言いませんけど、誠実な人でもひっくり返したり変えなくなります。人は気分で変わります。でも主が一旦約束して語られたら変わらないんですね。で、御子井新聞にも書いたんですけれども、海外選挙を通して、教会が急成長するという意見がありました。不思議さんだったと思いますけども、あったんですね。で、もちろん吟味しないといけません。群れ全体のことはパウロ牧師が吟味されますけど、それを聞いた時に私はすごく語りかけたんですね。というのは、九州、それから長崎が海外選挙に対してちょっと最近弱かったんですね。私はちょっとすごく責任を感じてたんですね。いろんな方針に行って教会は強くなるんですけども、経済的に各教会が戦いの中にあるので、海外選挙に行けないことですごく痛みを感じてたんで祈ったんですね。九州の教会からもっと海外選挙に行けれるようにってね。そしたら感謝と賛美リバイバルキャンプですね、直接わけじゃないけどに、鹿児島と久留米と筑豊が行きまして、熊本はよく行ってますけど行ったんですね。だから鹿児島はですね、申し訳ないんですが、ここ十何年間あんまり人の動きがなかった。一番多い時は70名聖会に来ました、ね。で、普通でも3、40名聖会にいた頃があったんですけど、ここ十何年間動きがなかったんですね。ところが14年前に洗礼を受けようと思った人が辞めてカトリックで行っちゃって洗礼を受けた人がいるんですけど、その人はもうカトリックも行ってなかったんです、ずっと。で、感謝と賛美リバイバルキャンプに教会の方が行ったその礼拝から、そこから毎週日曜日その人が突然ですね、また主の時間に来たいって来始めたんです。で、パトモスチームに行くってことは一人決めた。その週の正解にその方がお嬢さんを連れてきたんで、お嬢さん仕事あるから絶対来れないってのが来たんです。そしてその正解の最後に明確にイエス様を信じました。で、皆さんどうなるかしませんけど、何にも起きなかったこの教会に小さな変化が起こったわけですね。私はここから大きな波が来ると思っています。で、久留米もですね、久留米はちょくちょく人が来るんですけど、礼拝にしっかりつながらないんですね。申し訳ないですけどね。ところが久留米から一人来ましたよね。そこあたりから礼拝にしっかりつながる人が来たんです。正解には結構人が来るんですね。パウロ牧師が来させたら結構人が来たりします。ところが礼拝にしっかりつながるってのは弱かったんですけど、明確には、ね、来たんですね。で、長崎は、感謝を賛美リバイバルキャンプできなかったと悔い改めて断食したんですけども、今回、この後 DVD が出ますけども、そこに行くことができました、そしたらですね、そこからですね、人の動きが一変に変わったんですね。で、インターナショナルサービスっていうのは海外人ですけど、今外国人は10人ぐらい集まってきていますし、若者たちがいっぱい増えました。で、今日の朝、蒼天でですね、5分間の説教を順番にするんですが、トシは僕が言っておられました。1ヶ月前ですね、30分かかる、山里ゴスペルクラブの後片付けがあるんですけども、それをね、今日は20分でできるかなと思ったら、10分で終わってしまったって。どういうことだったら、若い男性たちがいっぱいいたわけですね。で、さっきこの真ん中で5倍した体の大きい人は若いとは言いませんが、向こうにいた方は高校生の演劇部の部長ですよね。なんかそれからあと、それ以外にもですね、今日の映像係、カメラ係、それからギターとかですね、若い子たちがどんどん増えてきたんですよね。で、祈ってたんですよね。若者たちが集まるように、男性がもっと増えるってね。で、祈ったことが次々に始まってきています。それとインターネットを忠実にやってたんですね。東京は5万7千って言ってましたけど、長崎はまあ2万いけるかいけないかだったんですけど、回線に来始めてから、2万は確実に超えるようになっていきました。この前2万6千まで行きましたけど、で、オンラインが38だったんですけど、今回61まで行きました。で、明らかにですね、動きが変わってきたんですね。で、これは本当に小さなことです。これからのことを考えたら。これからのことを考えたら小さなことなんですけど、私にとってはすごく大きな励ましなんですね。ゼロを2つつければリバイバル。2つは少ないですけど、3つかつけないといけませんけど、2つつければかなり大きな方になります。リバイバルだったら3つか4つくらいつくでしょうけど、で、私にとってはこれはすごく大きな励ましだったんですね。で、主が言われた通りのことをされてるんです。海外選挙を通して急成長するって。で、インターネットの働きを忠実にしておきなさい。必ず後でそれが効いてくるって。で、賛美隊は必ず実を結んでくるって。で、ゴスペルクラブを通して人がどんどん今来始めています。で、ゴスペルクラブを通して救われた方は教会に今、すでに3人しっかり男性がみんなつながっておりますし、今日また新しい方が来られました。で、主の言葉は そうなるんです。で、大事なことは、なんで私はソロモンを開けたかというとね、ソロモンはどうしようもなかったんです、後半は。でも神は約束したから。ソロモンは本当は虐げで当然だった、ダメになって当然だったのに、神はご自分の約束した言葉には真実で最後まで全うされたんですね。神様が一旦訳されたら、神様はその言葉をなされるんですね。で、神の言葉っていうのは生きてるんです。神の言葉は決して裏切りません。与えた言葉をね、しっかり文字を握り直してください。期待してください。で、自分を見てね、どうでもいいって言ってますよ。忠実に従っていきましょう。心から感謝の声を上げ続けましょう。長崎では毎朝、さっき誰か言ってましたけど、喜びの声を上げております。受けたと信じる感謝の祈祷を想定のうち1時間弱はそれに使ってちょっと踊ったりです。毎日踊っております喜びの声を毎日上げておりまして、それを想定でやってますけども、忠実にやることはとても大事です。でも自分がこれだけやってるからっていうことをどうなのかないください。神様は真実だから、神は約束されたことを破られないから、神様は本当に語ったことをその通りされるから、約束された言葉はそうなる。そっちに問いがあるんですね。そのことをね、どうだろう、覚えておいてほしいというふうに思います。主は約束されたことをこれから具体的に始められます。もう始まっています。もっとそれが大きくなっていくということをね、どうだろう、覚えてください。お祈りします。天のお父様、あなたの御言葉を心からありがとうございます。あなたはすでにもたくさん約束くださった、買いましたし、またこれからもさらにたくさんの約束が来ると思いますけれども、あなたの言葉は変わることのない真実であることをありがとうございます。どうぞ私はその言葉をしっかりと握り、その言葉に従い、神様の横を見ていくことができるように、見続けていくことができるように導いてください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。